皆さんこんばんは。ラクタズワールド、ラクタのポッドキャスティングレイディオ、お相手のラクタでございます。どうもご無沙汰しております。さて、ずいぶん寒くなってきましたね。冬も本番で、考えてみれば師走で、もう12月ですからね。それは雪の一つも降ってもおかしくないわけですが、どうもここのとこ、北陸地方とかね、あるいは西日本なんか結構広島とかあっちの方でもね、随分あと高知ですかとかでもなんか随分今日なんかね雪が降ってたような、今日とかもう明けて昨日ですか、なんかは随分雪なんかも降っていたみたいですけどね。東京も寒いんですよね。今日気がついたらですね、下から数えてみたら5枚も来て自転車乗ったんですけど、自転車乗るときだけはねどうしてもね、あったかくしないとなかなかきついわけなんですけどね。そんなわけですね。師走ということで、師走、漢字で書くと師匠が走る。で、私もですね、商売柄、師匠の一人ということでですね、師匠走ってるぐらい忙しいはずなんですけど、今日はですね、ちょっとラジオ講座をやってみようかなと。あんまり興味ないかもしれないですけども、いやね、ここのとこずっと国語の授業やってないんでですね、ちょっと久しぶりに国語の授業がやりたいかなと、思いましてですね、今日はちょっと、いろいろバカ話を交えながらですね、ちょっと日本の古典について語ってみようかなって思ったりしているんですけども、そんなわけでですね、本日もラクタのポッドキャスティングレイリをお楽しみください。お送りしております、ラクタのポッドキャスティングレイディオ、お相手のラクタでございます。改めましてこんばんは。さてですね、本日はなんか今日は、ラジオ講座ということでですね、お話ししてみようと思ってるんですけども、そもそもなんでこんな話をしようとしたかっていうとですね、きっかけは昨日の記事なんですね。昨日の記事でなんかほら、相撲って書いたあの体重計、あったんですけども、であれを見ていてなんかふっと思い出したんですよね。相撲って言葉なんですけども、あれって博打と同じなんですよね。何の話と思うと思うんですけども、博打っていう言葉はこう、コンピューターで変換してもらうと分かるんですけど、博打の地って打つっていう字なんですよね。したがってですね、この博打っていうのは博打を打つ人って意味なんですね、古文で。でこの博打っていうのはなんかその場で朽ち果てていくから博打で、身を滅ぼす技っていう風な感じがあるかもしれないんですけど、実はもともと、その賭博を打つことを、強としている人、こんなニュアンスですね。でこの博打が博打を打つ人という風な用例が出てくるのはですね、内書院物語だったと思いますけどね、博打のこの一つところに、目鼻を一つところに取り寄せたるようななるありけりだったかな、なんかそんな文面がありまして、でこれ訳すとですね、博打打の子で目と鼻を一つのところに取り寄せたような不細工な男がいたと、こんな話なんですけどね。で、この博打の子って表現が、そもそも博打ってのだから何々の子だから絶対人にならなくちゃいけないわけで、博打打ちということになるわけですね。でこの実は相撲という言葉もどうやら相撲を取り、職業としてというか相撲を取る人という風な意味で使われていた、用例がですね、これがね宇治周囲だったか今昔だったかちょっと覚えてないんですけども、ここの中にですね、相模の国に成村と言いける忌み時期相撲ありけりだったと思うんですけども、っていう用例が出てくるんですね。でこれは相模の国に、成村という、素晴らしく強い相撲取りがいたと、こんな役になるわけなんですけども、でこれも相撲ありけり、成村という相撲ありけりになりますから、成村という相撲がいた、そうすると相撲は競技じゃないわけです。やっぱり相撲を取る人という意味になるわけですね。 で、まあ、このね、相撲なんて言葉を見ていてちょっとそんなことを考えていて、でそこからですねまた話がどんどん飛躍していくんですけども、で実はここで出てくる宇治周囲とか、さっきどっちだったっけなって言ったの根弱とかですね、この辺っていうのは要は説話物語と呼ばれる系譜でして、で、説話っていうのはまあ元々はね、仏教を説くためのっていうことだったんだと思うんですけどね、まあ後には、鎌倉時代後期になると、世俗説話と仏教説話に分かれていくわけですが、まあイメージとしては世の中にこう語られているですね、意味不明なこう出来事をですね、つらつらと書き綴ったというか、それを物語化したものっていうイメージだと思うんですけどね。で実はこの僕の中でもですね宇治周囲という作品これかなり好きなんですけどね。でこの中で僕がものすごく好きな作品一つちょっとご紹介したいんですけども、でこの作品ある上流貴族の男性がですね、色好みなりける女房って言葉で書いてあるんですけども、色好みなりける女房と、まあ、いい仲になります。でそれでまあ一夜を共にするわけなんですけども、でところでちょっとこの話を続ける前にその色好みという言葉、僕らの世界だと色好みというと、まあ、スケベとか下半身に性相はないとか、まあ、こんなニュアンスで使われるわけですけどね、まあ、そもそも色好みな女っていうのはちょっと僕ら的にはイメージしにくい言葉なんですけども、これはですねどっちかっていうとニュアンスから言うと異性が放っておかない色化があるとでも言うでしょう、言ったらいいんでしょうかね、まあ、だからその色好みになりける女房を、まあ、要は誘ってっていうのは、まあ、ちょっと大胆不敵な役をするとですね、まあ、ちょっと遊んでる感じの男好きのする OL とホテルにしけ込みましたとさ、まあ、こんなニュアンスでしょうか。でさてこの日は月が明るくてってるんですね。でその月の明るさに男は耐えかねてちょっと暗がりの方にいるんですけど、女は、ちょっと抱き寄せるんですね。ここまで色っぽいんです。ところがその後にこう来ます。すると女は高く鳴らして蹴り、この高く鳴らして蹴り、簡単に訳すとですねでっかい塀を越えたなんですね。またさらに細かいことを言うと、この鳴らして蹴りの手という表現、この手は、まあ、官僚と呼ばれる助動詞ですね。でこの官僚の助動詞の中でもこの手っていうのはつっていう助動詞の連用形なんですけども、このつとぬの、系統の官僚っていうのはですね、その時間のなんかイメージというよりはその起こった出来事の瞬間を切り取ることによって物事の輪郭をはっきりさせる働き、だから僕らが使うときにね、皿割ったときに割ったっていう人いないんですね、割っちゃったっていうでしょ、あれっていうのは別に割ってしまった瞬間のその出来事であるということを問題にしてるんじゃなくて、割ったその瞬間を切り取ることによってその割ったイメージを鮮明にする、こんな、助動詞になると思うんですね。助動詞じゃないかしまったわね、けど、まあ、いずれにせよそういうふうなニュアンス、これと同じで、だからこの高く鳴らして蹴りっていうのはちょっとこれもまた誤解承知で、訳すんだったらなんと平行いちゃったんですと、まあ、こんなニュアンスになるわけです。でそれで、この後この男はなんて辛い目に遭ったんだと言って逃げ出します。女はクタクタとしてこう崩れ落ちるわけですね。でそれを、まあ見捨てて男は一生懸命走るわけです。こんなひどい目に遭ったからもう出家しなくちゃいけない、わけのわかんないこと考えてるんですね。なんで女が平行いたから出家するんだって僕ら突っ込みたくなるわけですね。するとしばらくそのまままた男は走っていくと次に考えるわけです。ところでなんで女が過ちをしたからといって俺が出家しなくちゃいけないんだということに気がつくわけです。けどなんか男はやっぱその状況が耐えられないんでしょうか、また走ってずっと逃げ続けるわけなんですけども、この話オチが大好きなんですけど最後に一言で、そうすると女どうなったのかなって気になるじゃないですか。とここにこう書いてあるんです。女房はいかになりけるとや知らず、これで終わっちゃうんです。なんと投げやりな、なんか古典文学なんていうとですね、なんかものすごく高尚なものっていう風なイメージあるんですけども、実際にはなんて言うんだろう、やっぱりそこに生きてる人間がいてこう高貴な人であってもやっぱりこうバカもやればこうバカなことも考えるしみたいなね、そういうものってやっぱりあると思うんですよ。でそれが、ま、説話なんかだと結構庶民の生活なんかもね、いろんな形で描かれたりするんで、まあ、そういったところがね、僕非常に好きなんですけれどもね。でそこからちょっとまたもう一個飛躍して、 ひょっとすると僕らがこうやって何気なく書いてるブログなんていう世界も、ひょっとすると現代の説話みたいなものなのかもしれませんね。ということでですね、今日長くなりましたから曲なしですけども、ラクタのポッドキャスティングレディオ以上でお開きにしたいと思います。ありがとうございました。